簡単にお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。今日のメッセージを通して私たちにたくさんの恵みを与えてください。聖霊様が最初から最後までお導きください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。皆さんこんにちは、おはようございます。よく聞こえますか？日本は昨日5以上の地震があってですね、関東地域大変でした。はい、でも守られて感謝です。先月は夢見るヨセフのことを皆さんと一緒に分かち合いました。皆さんはその後、神様からの夢を見ていらっしゃいますか？どうか皆さんに神様からの夢が毎日与えられますようにお祈りします。私たちは成功して上昇失踪、難しいですね、上昇失踪の時に神様が一緒におられると思いますね。こういう時には運を担いだと思って花歌が自然に出てきますね。ところが苦しい時には神様がいると告白し感謝できることはそう簡単なことではありません。2007年、平成15年ですね。飲酒運転の刑罰を重くするための法改正がありました。そのきっかけとなった犯罪被害者のお母さんの言葉を私は今も覚えています。そのお母さんは2007年前にちょっと息子さんが事故に遭ったんですけど、そのお母さんは飲酒運転をしていた加害者のせいで早稲田大学在学中の優秀な息子さんを亡くしました。その時に彼女はマスコミの前でこう叫んでいました。神はいない。今思っても、そのお母さんの悲しみに胸が苦しくなります。どんなに悲しかったでしょう。この世の苦しみに耐えきれない人間の姿です。しかし、神様を信じている私たちクリスチャンさえも、苦難の時に信仰を失いがちですね。神様、どこにいらっしゃいますか？と祈った経験はないでしょうか？今日の御言葉によって皆さんと私に神様は共にいらっしゃることを確かめ、信仰を固く持つことができますようにお祈りします。今日はヨセフの苦労話が出ます。私たちの中で苦労でヨセフに勝つ人は一人もいません。今日の内容はそういう内容ですね。皆さん苦労なさってもヨセフには勝てません。すごく苦労した人なんですね。先日のメッセージのように、創世記の37章を見ると、ヨセフは神様からの夢を見たために兄弟から嫌われ、奴隷として売られました。神様からの夢をいただいたヨセフになんてこと。普通人々は不幸を拒みます。鬼は外、福は内と願いますね。成功や無事故、安産、健康、大学合格、幸せな結婚などなど、幸せになるために宗教は必要とされます。ところが39章1節を見てください。ヨセフはお兄さんたちの陰謀によりエジプトに売られてしまいます。これは今で言うと間違いなく人身売買です。家族からの犯罪でしたから、計り知れない悲しいことですね。ヨセフが売られた国はエジプトでした。紀元前約1700年頃だと推定されますので、当時のエジプトは今のアメリカのような大国でした。そしてエジプト王のファラオの宮廷の役人である ポティファルのお家の奴隷として売られました。ポティファルは日本語では侍従長、私の聖書には出てまして、侍従長という王の護衛、王様を守る仕事ですね。そういう護衛を担当しており、監獄や受刑者の管理をしていたそうです。位の高いお家に奴隷として売られてよかったものの、所詮奴隷は奴隷ですよね。もうヨセフは裕福な家庭の坊ちゃんではありません。自由を奪われ、どこにあるかもわからないカナン出身の外国人でした。ブラックス、これブラックス、ライフスマター。歌いたい立場だったでしょうね。もうもっとひどいです。ヨセフの立場ですね。周りに家族は一人もいなくて孤独だったでしょう。毎晩ヨセフはパンパンに腫れた自分の足を見ていたでしょう。水ぶくれが破れた手を見ながら、お父さんのことを思い出しながら泣いていたと思います。ところで、不思議なことが起こります。2節を見てください。神様がヨセフと共におられたので、ヨセフは幸運な人となりました。そして3節には、ヨセフの主人であるポティファルは、神様がヨセフと共におられ、成功させてくださっていることに気づいています。ですから4節を見ると、ポティファルの家のすべての財産をヨセフに任せています。ヨセフに任せれば財産の横領や詐欺など全く心配いりません。それどころか神様はポティファルの家はもちろん農地や財産すべてを祝福してくださいました。ヨセフはポティファルにとって開いた口のぼた餅のようで、ヨセフを通して祝福が次々と運び込まれてきたのです。ヨセフに任せれば万事がうまくいくんですね。ポティファルのお家には七福神はいりません。ヨセフ一人で十分でした。今ヨセフがいれば、COVID-19 の対策をしてほしいぐらいですね。これは、創世記12章1節から3節にあるように、神様がアブラハムに約束してくださった御言葉を思い出させます。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を偉大なるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。この御言葉は後にイエス・キリストによって完全に成就されましたが、ヨセフの人生にもこの神様の約束が着実に成し遂げられていることがわかります。どうか皆さん一人一人が神様から祝福され、皆さんがいるから周囲の隣人たちも祝福されますようにお祈りいたします。ヨセフは神様の祝福があり、周りから信頼され、外国でしたけれども成功して暮らしていました。小さな幸せを味わっていたと思います。ところが、とんでもない試練が襲います。6節から18節、今日は読んでないんですけれども、皆さんお家で読んでみてくださいね。ヨセフは体格が良くて美男子だったために、ポティファルの妻、ヨセフの上司のポティファルに妻がいたんですけど、その妻がですね、ヨセフを誘惑してきます。 しかしこの性的な誘惑にヨセフは神様に犯罪を犯さないと断固断ります。そのためポティファルの妻はヨセフに腹を立てました。そして彼に濡れ衣を着せます。突然ヨセフは強姦未遂という不名誉な性犯罪の濡れ衣を着せられたんです。神様の前に罪を犯さない、絶対清く生きると決断したヨセフにまさかの出来事でした。なんと理不尽なことでしょう。ヨセフは獄に閉じ込められて、奴隷の身分に重ねて囚人となり、20、30の苦しみを味わっていました。人身売買、冤罪のために投獄され、これ以上落ちるところもない。人生は終わりって言いたいところですね。ここまで聞くと、皆さんの中で誰もヨセフのような苦労をしたことないですよね。大変ですね、ヨセフは。しかし皆さん、21節を見てください。主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされました。監獄の長はヨセフを信頼し、囚人の管理のすべてを任せました。囚人であるヨセフが囚人たちを管理する。なんて素晴らしいことでしょう。23節を見てください。それは主が共に彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからであると書いてあります。ヨセフの人生に奇跡が起こっています。ある説明でヨセフに着せられた濡れ衣はですね、当時は死刑にあたるそうです。でも神様は彼の人生に恵みを施して最悪な事態からも守られ、それにますます祝福をしてくださっています。使徒行伝7章でですね、ステパノが出てきますけれども、一番最初に殉教した方ですね、イエス様の苦難について説教するときにヨセフのことを引用しています。日本でも活躍していたパゼット・ウィルクス宣教師の講演の本を読んだことありますけれども、その宣教師の方は、ヨセフはイエス・キリストの方、ヨセフのことをですね、イエス・キリストの方として丁寧に1冊の本、2冊ぐらいありますかね、で説明していました。ヨセフの物語はイエス様の人生に照らし合わせると、たくさんの恵みがあります。しかし、今日私はですね、皆様と今日分かち合うところは、神様が共におられることに焦点を合わせて、皆さんと一緒に考えてみたいと思います。私はメッセージの準備のために、創世記に出てくるヨセフについてのお話が50章までありますけれども、50章まで何回も読みました。なぜなら、神様が共におられるという御言葉がどこに出るのか気になったからですね。でも何回も確認しましたが、39章以外にはどこにも出てきません。せめて総理大臣になった時ぐらい成功しましたから出たと思いました。でももうそこにも、もう目を大きくして聖書を何回も読んでもないですね。やっぱり神様が共におられたということは書いてありません。不思議にもヨセフには聖書にはですね、ヨセフが一番どん底に落ちた時に神様が共にヨセフとおられたと4回強調しています。その4箇所を今日皆さんと読みました。これに気づいたときに私は胸が熱くなりました。とても感謝でした。神様は一番つらいときに私たちといてくださるんだと。 神様はやるせない苦しみの時に私たちと共にいてくださるんです。私はカナダにいた頃、子供たちをですね、病弱な母に預けて、永住権がないまま、不安を抱えながら働いていました。時にはケアギバー、ヘルパーですね、スーパーのレジ、レストランのホール、一生懸命仕事をして、職場のトイレの掃除も毎日していました。またですね、食費を補うためにフードバンクにも行きました。フードバンクに行くと面白いですよ。ホームレスの方が。もう荷物もないまま並んでいますね。で、私、大きいカバンを持って並んでました。たくさん入れて帰ろうと思ってですね。苦労のために体調も悪かったです。離婚の前は日本では満足できる仕事をしていて、経済的にも安定していたから、当時のカナダの生活は人生のどん底でした。でも、今日の御言葉を通して、神様はヨセフの一番つらい時に共におられたことに気づきました。きっと私が一番どん底だと思ってたカナダで、きっと私と一緒にいてくださったんです。しかし、その時には私は、神様が共にいらっしゃると実感が湧かず、不信仰に陥っていました。ですから、皆さんには私の失敗をやってほしくないです。もし今が辛いですか？今途方に暮れていますか？今神様を求めてください。イザヤ書58章9節。その時、あなたが呼ぶと、主は答え。あなたが叫ぶと、私はここにいる、と仰せられる。今神様を呼んでください。今神様に叫んでください。神様は、私はここにいる、と答えてくださいます。私はこの頃、やっとこの真理に気づきました。苦労している時に気づいていればどんなに良かっただろうと思い、皆さんには私のように失敗しないでほしいから、今日皆さんにぜひ神様を求めてくださいと申し上げました。ぜひ試してください。私たちは今、旧約の時代にヨセフと共におられた神様を学んでいますが、神様は今を生きる私たちに神様が共におられる印を与えてくださいました。1ヶ月早いですが、イエス・キリストの誕生の御言葉です。マタイの福音書1章23節。見よ、少女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すると、私たちと共におられるという意味である。神の子であるイエス・キリストが、罪の贖いのために人間の姿でこの世に来られました。それは私たちと共にいてくださるためです。このイエス・キリストの誕生は、神様が私たちと共におられるインマヌエルの印であり、奇跡なのです。イエス様は信徒を増やしたい、教会を大きくしたい、善を施して、福祉を充実させ、質のいい教育をさせたいためにこの世にいらした、ではないです。まあ、これも重要な働きではありますけど、本当のイエス様のこの世に来られた理由は、私たちと共におられるためです。本当に感謝ですね。私は13歳の時に、イエス様がインマヌエルのためにこの世に来られたという説教を聞いて、腰が抜けそうに驚きました。天にいらっしゃる神様が、 神様が御子をこの世に送ってくださって、で、私と共にいるために送ってくださったことにびっくりしましたね。当時私は家で毎日のように父親から虐待を受けていました。今は虐待ですよね。昔はただ殴られっぱなしで、児童相談所もない、誰も助けません。毎日のように殴られ、汚い言葉を吐かれって言いました。私は自分が何か悪いことをして、こういう仕打ちをされるのかなと思いましたね。で、自分はいらない存在だと思っていました。最愛の母、今バーナビにいるんですけど、母も毎日暴力を受けていました。ですから母も私を守ってくれることはできませんでしたね。全く自分に価値のないと思っていた私に、天の神様はわざわざこの世に息子を送ってくださった。神様がこの世に来られた。今思っても感動します。ありがとうございます、イエス様。本当にもうこれはもう今一生忘れられない説教でしたね。で、父親は今ナナイモにいます。で、教会も通ってるので皆さん心配しないでください。救われたと思います。たまに私たちクリスチャンも苦難の中で、神様どこにいらっしゃいますかと聞きたい時がありますね。その時には遠いところで探さないでくださいね。約2000年前のイエス・キリストがこの世にインマヌエルのために来てくださったことを思い出してください。これは目に見えなくても歴史的に証明された事実です。私たちはこの恵みの原点に毎日戻るべきです。そして神様が共におられると毎日告白しましょう。そして神様が私たちと共におられるもう一つの印があります。イエス様が復活して天に昇られた後に聖霊様を送ってくださったことに続きます。ヨハネの福音書14章16節、私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。イエス様は助け主として私たちに聖霊様を送ってくださいました。その聖霊様は私たちといつも共におられるのです。18節、私はあなた方を捨てて孤児にはしません、私はあなた方のところに戻ってくるのです。イエス様は孤児のように私たちを見捨てません。再臨なさるまで私たちと共にいてくださるのです。この約束の御言葉は大変力強いです。聖書全体は神様が私たちと共におられるという御言葉でいっぱいです。もう6年前ですね、日本に帰国した直後、私は孤児のような経験をしました。日本には全く身内がいません。そのためにアパートを借りるときに保証人がいなかったですね。保証人がいない私に家主はなかなかどの不動産を行ってもアパートを貸してくれません。仕事を探すときにも保証人が必要ですね。でも印鑑をしてくれる人が一人もいません。保証人不要の介護の仕事に就くしかなかったです。この時には天下の孤独を味わいました。でも神様はこのような私を孤児のようには見捨てませんでした。聖霊様はいつも共にいてくださったのです。この話はまた長いんです。でも今日の 今日一つだけ皆さんにお明かしします。いろいろなお明かしがありますけれども、今日は介護の仕事をしていた頃のことです。90歳ぐらいのキクおばあさん、仮名です。キクおばあさんでもツルおばあさんでもいいですけど、今日はキクおばあさん。認知症が進んでいて、介護者ですね、私たちみたいな介護者に暴力を振るうんですよ。小さな方で、もう殴られてもそんなに痛くはないですよ。でも毎日だと大変ですけど。でも、この方に関して職員が総力で取り組みました。交代で、毎週交代で、お風呂を入れました。私は毎週の火曜日の担当でした。毎週のように蹴られ、つねられ、暴言を浴びせられましたね。私の腕には青あざが増え、恐怖心でだんだん職場に行きたくなかったです。ああ、どうしよう。私は正直に介護の仕事に満足していなかったですね。前やってた仕事と違うから、あんまり満足できませんでした。それで職場のために神様に祈ることはしなかったです。今思うととても不信仰でした。悔い改めます。しかしあまりにもキックおばあちゃんの暴力が怖いから仕方なく祈りました。神様、キックおばあちゃん怖いです。どうしましょう。助けてください。私は初めて職場のために祈って火曜日に出勤しました。すると皆さん驚いてください。奇跡が起きました。キクおばあちゃんはお風呂の時に暴力を振るわないです。ただ、早くしてよと神経質に言うだけでした。その時に私は鳥肌が立ちました。神様、私が働いているこの介護現場にいらっしゃったんですか？キクおばあさんのことも私のことも見ていましたか？私は何かの間違いだと思って疑い深く翌週の様子も見てみました。ところでこれも奇跡。翌週にもおばあちゃんは早くしてよっておっしゃるだけで全然殴らないんです。私はその時ですね、神様が私と共におられると素直に信じました。その翌週もそうでした。ずっとそうでした。神様の前で私は今まで祈らなかった自分の罪を悔い改めましたね。私はだんだん孤児のように神様は私を手放さない、見捨てない、いつも共におられる神様に気づくようになりました。皆さんの生活にもこのような経験はいっぱいあるでしょう。このように小さい証ですけれども、神様が共におられる経験の積み重ねが私たちの信仰を成長させてくれます。ヨセフは神様が共におられることを信じていたために自信がありました。いつも堂々として暮らしています。運命を悔やんだりもしません。前だけを見て歩むことができます。メソジスト教会の創始者であるジョン・ウェスレーは臨終において神様が共にいますということは最も素晴らしいことだと語って召されたそうです。どうか皆さんと私がいつも神様が共におられると告白し、感謝できる信仰を持つようにお祈りいたします。お祈りいたします。愛する天のお父様、私たちと共にいてくださるこのインマヌエルの恵み、本当に心から感謝いたします。この恵みが、ぼやーとしたものではなく、 聖霊様によってはっきりとした恵みとなりますように、日常の生活の中で私たちに教えてください。一人一人にこの恵みを与えてください。家族や友人の病のために、またご本人の病のために苦しんでいる兄弟姉妹、家族関係や経済的な問題、自分一人で抱えている寂しさ、人には分かってもらえない苦しみがある兄弟姉妹がいるなら、どうか神様が私たちと共にいてくださるこの恵みを与えてください。そして私たちの人生に神様のご計画を成し遂げてください。感謝し、イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。